78.0 Typhoon FM.
こんにちは、ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間の一枠は10月7日金曜日、浦添市手だこホールの小ホールで行われますグレートジャーニー人類の旅、途方もない旅の探検家から学ぶ生き方とは、と題した講演会についてお話を伺っていきたいと思います。今日はお二人ゲストに入っていただきました、はい、浦添市グッジョブ連携協議会事務局の、コーディネーターですね、金城遥さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、高校生ですね、グローカルリーダー育成事業で参加している、まあ、高校1年生というふうに聞いています、島袋響さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。お願いします。
よろしくお願いします、はい、ということで、はい、いろいろとお話を伺っていきたいなと思うんですが、はい、まずはちょっと講演会について、はい、教えていただきたいと思います、
はい、
目から鱗のキャリア教育講演会。
あ、はい、そうです。
グレートジャーニー人類の旅、途方もない旅の探検家から学ぶ生き方とは、はい、ということなんですが、このお話をしてくださるのが、まあ、医師で探検家である関野義晴さん、
はい、
まずは、まあ、どうしてこの講演会開催することになったんですか。
はい、まあ、浦添市の、グッジョブ連携協議会では、まあ、今市内の中学生高校生に対してのキャリア教育を実施しています。で、講演会も事業の一つとしてさせていただいておりますが、関野義晴氏を、まあ、呼びきっかけとなったのは、まあ、テレビで見たっていうことで、うん、すごい途方もない本当に旅の探検家で、うん、誰もができる、ね、みんなができることではないことをですね、淡々と本当に旅をしている方で、まあ、そういうなんていうのかな、今まあ、便利で、まあ、何でも調べたらすぐ出てくるっていう世界の中で、うん、本当にですね、あえて不自由なことを自ら率先してやってるっていう姿をぜひ子どもたちにも見せてあげたいという思いで、で、実施いたしました、
うん、
はい。
この関野義晴さんについて少し教えていただきたいんですが、はい、探検家医師、
はい、
お医者さんであって、はい、探検家、
はい、そうです。
どんな人なのっていう
私もそうですね、どんな人かというと、はい、まあ、プロフィールホームページで見ることもできるんですが、うん、関野義晴さんで検索したらすごく有名人なんですね、うんうん、で、本当に BS と NHK にもよく出てます。で、この方は、一橋大学の、在学中に、まあ、探検部を創設して、アマゾン川などを全部下っていったりしてますが、うん、まあ、その旅をですね、大学生の時代からやっていて、で、まあ、いろんな世界を巡る中で、まあ、本当にですね、旅の間お世話になった方がたくさんいたということを彼が言ってました、うん。で、旅を通して、何か恩返しができないかなと思ったらしいんですね、うん、それで、また医学部に、まあ、違う大学の医学部の方に 編入というか、まあ、再入学をすると。
すごいですね。
そうそうそう、なんです、すごいですよね。なので、まあ、医学部に入って、まあ、医療でまた、世界へ旅して恩返しをしているという今、まあ、そういう形です。
すごいですね。
本当にすごいですよね。
いや、なんか、ね、医療の必要性を感じて医学部に入りましたっていうところも、
はい、
もうなんかそれだけでもドラマですけど。
本当ですよね。
そこからさらにそのドラマチックな旅を彼はずっと続けてるわけですよね、うんうん、
はい。
で、現在は、武蔵野美術大学の、まあ、文化人類学の教授ということで、
はいはい、
またね、うん、新たなステージでのお仕事が今始まっているということなんですけれども、
はい、
沖縄との接点も少しあるみたいですね。
沖縄との接点ですね。あ、ですね、今与那国でもなんかプロジェクトやってると言ってましたし、うん、まあ、まあ、2004年の方から旅を何年かかけてやってて、インドネシアからですね、今インドネシア人と一緒にですね、石垣島まで、まあ、公開したそうです。丸木船で。それも全部ゼロから自分たちで船も作って、
はい、
公開をしているんですね。もう何年もかけて、学生たちとも一緒に。なんか学生も、どうも、社会人というか、まあ、ね、社会人になる年なんですけど、はい。
へ
ぇ、すごいですよね、本当に。
ちょっとその原動力って一体何なんだろうっていうのは聞いてみたいような気がするんですけれども、
はい、
まあ、その講演会が、 10月の7日金曜日、午後5時30分から浦添市テダコホール小ホールで行われるということなんですけれども、一部二部に分かれているようですね、
はい、
一部はどんなお話になりそうですか。
一部はですね、関野さんの、探検家の顔が、まあ、見える、映像をですね、用意しております。まあ、15分ぐらいのですね、映像を用意してまして、うん、その後に、関野さんの、講演会があります。で、まさに本当に先ほど言っていた、なぜ探検家になろうと思ったのかとか、うん、今後チャレンジしていこうと思っているものは何ですかとか、そういうお話をですねしてもらおうと思ってます、
うん、そして2部が
2部が、はい、FM 那覇の会長平東生さんがですね、ファシリテーターとしてクロストークを開催いたします。ま
あ、つまりうちの平東生が、
はい、
関野さんとお話をするという、はいはい、貴重な時間があるわけですね。
はい、本当に貴重です。
平がどんな切り口で関野さんに迫るのかっていうのは私も見てみたいなというふうに思うんですけれども、うちの平も大概面白いので面白い感じになるんだろうなとちょっと期待してるんですけれども、
そう
ですね、切り口がね違うかなというふうに思ってるんですけど、はい、
関野さんもすごく探検家といったらとってもバリバリで、もう何でもガツガツやっていきそうなタイプかなと思ったんですけど、実際に、去年の2月に、海洋文化館の方でも講演会をしていて、お会いした時にですね、すごく淡々と優しく笑顔で話しかけてくれる、うん、まあ話してくださっていたので、うんうん、なんかとても意外なギャップがあるなって思います、うん、多分来た方も、
まあね、本当に世界を旅した探検家、そして医師でもある関野さんのお話を聞く機会というのはなかなかないと思いますので、うん
はい、
ぜひですね、多くの方に聞いていただきたいなと思うんですけれども、うん、中高校生であったり学校の先生であったり、まあ、もちろん一般の方も聞いてほしいということでしたね。
はい、そうですね、はい
はい、ぜひね足を運びください、
はい、
グレートジャーニー人類の旅、途方もない旅の探検家から学ぶ生き方とは、探検家医師の関野義晴さんのお話になります。10月7日金曜日午後5時30分から、浦添市テダコホール小ホールでの開催です。入場は無料なんですけれども、事前に申し込みいただけるとありがたいなということです。詳しくは浦添市グッジョブ連携協議会事務局までお問い合わせ、あとは、まあ、事前申し込みよろしくお願いします。
お願いします、
はい、電話とファクシミリが同じ番号です。 098-959-2975 959-2975 となっています。どうぞ皆さん、お気軽に足をお運びいただきたいと思います。親子でっていうのはいいかもしれないですね。
そうですね、はい、
でもちょっと依頼するときに迷ったっていう話がありましたけど、探検家のお話をキャリア教育にどうなんだろうっていう話をしてましたよね。
そうですね、事務局の方も、まあ、異例だろうなっていうのは、はい、思ったんですけど、うん、なんかこう遠回りしてでもこう人生歩んでいいんだよっていう、まあ、メッセージとか、こう旅をしていろんな人と人間関係を作ってきたっていう関野さんのお話をぜひ子どもたちにも伝えてもらえたらいいなって今こう思ったので、
これはいい人選だったということになるんじゃないかなと思います。
はい、
はい、さあそして今日はですね、まあ、高校生、グローカルリーダー育成事業に参加している高校1年の島袋響さんにも来てもらってるんですが、なんか当日島袋くんは大役を担ってるらしいね。
そうなんですよね。
何をするのかな。
実はですね、なんかもう諸見里さんとねこうやり取りしてるのを見ててできるのかなとか思ったんですけど司会をですね、まあ3人でやるんですけど、はい、まあその一人として行うことになりまして。
そうなんだ。じゃあ当日進行で入るわけですね。
そういうことになっちゃうんですよね。
でこのグローカルリーダー育成事業についても少し聞いてみたいなと思うんだけど、はい、これは島袋くんからの説明の方がいいのかな。どういうことをやってるの。
これはですね、まあ、このグッジョブ連携協議会の金城さんはじめ、まあ、企画されていることなんですが、うん、まあ、いろんな人とこう出会ったりとか、うん、まあ、それは同級生だけじゃなくてこういう大人の人、まあ、この関野さんも含めそういった方々との出会いを通していろんな人の生き方とか人生の選択とかそういったのを学んだり、それと同時に浦添市を良くしようということで、まあ那覇市首里はね観光客も知ってると思うんですけど、浦添市ってなかなか知られてないことが多くて、 でよく聞くのが浦添市は素通りする市町村だと
寂しい
ね言われちゃって、まあ、そういうのがあるので、なんとかこう高校生から高校生の力で浦添市をこうちょっと立ち止まるような何か企画をできないかなというので、今20名でそれぞれで考えて最後実行までして、そして浦添市長へご報告という、そこまでなので、ただこう考えるだけはね誰でもできると思うんですけど、この関野さんみたいにこう実行まで移してというところで、自分もこういうの初めてなのでどうしようかなとか悩んだりしてるんですけど
ね。そりゃそうだよね。だって学校に、まあ、通ってるだけでは出会わない人だったりとか、学校でやらないことばっかりでしょ。
学校でもやってほしいと思っちゃうぐらいですよね。
やりますよ
でも実際ね、このグローカルリーダー育成事業に参加してみて、まあ、いろんな人に出会ってね、いろんな人のお話を聞いて、あ、これ僕のためになったっていうことはあるのかしら。
やっぱりそのこう自分の中で、まあ、これもなんか沖縄県っていうとなんか、まあ、商業高校みたいな感じでちょっとなんか下みたいな、そういう風なこう印象みたいなのが正直どっかで残ってた部分があったんですね。で前もあのうちのおじさんが名古屋の方で働いていて、結婚式に行くとなった時に、ちょっとそこでまあ名古屋出身の方と会う時に、え、なんか恥ずかしいみたいな、沖縄の人ってなんか恥ずかしいみたいな気持ちがどっかで湧いてきちゃってた部分があったんですけど、まあ、京都研修とかも行った時に、実は京都の副市長を沖縄県出身の人がやっていたという話を聞きまして、でしかも、まあ、教科書に載ってることなんですけど、清水寺とか観光地の、まあ、電柱を地中化するとか、あと建物の高さを規制するとか、まあ、そういったのも実はこの、京都市の副市長をされていた、まあ、沖縄出身の方が、企画に携わっていたということを聞いて、あ、沖縄の人も全然下じゃないんだな、むしろ上だなと思うぐらいなんか自分の中でも自信ができたので、そこは一番大きかったなと思いますね。
人材とは言いますけれども、まさにその部分を感じたわけね。
そうですね。
で浦添市は今次の人の財産を育ててるという、
育てています。もうすごい汲み取ってくれて、
でも本当にそうですよね。あのきっとね、あの彼らが大きくなって、あのそういう目で、あの暮らしたりとか、あとはその浦添市とか沖縄に参加するっていうこと、社会に参加するっていうことをやると、どんどん上がるよねきっとね。
そうですね、自分もともと浦添出身ではないんですけど、なんかあれ、浦添が一番知ってるなと思ってちょっと浦添市民になろうかなみたいな思ってしまうぐらい、ちょっと浦添を好きになってきてますね。
そっか。じゃあそんなね、島袋くん、まああのね、今ちょっと進行緊張するなっていうようなお話ありましたけれども、ちょっと探検家の関野さん、私からするとなんでこの人はそんな探検とかしたいんだろうって思うことっていっぱいあるけれど、関野さんにどんなこと、まあ、関野さんからどういうお話聞きたいなっていうふうに思う？
まあ、この関野さんのプロフィールをぜひね、ちょっとまあホームページとかで見ていただきたいんですけど、フィクションなんじゃないかと思ってしまうぐらいのことが普通にこう書かれているっていうところで、これは 何かきっかけがあったのか、それともこうスーパーに行くみたいにふと思いついてパッと行ったのか、その動くきっかけが何だったのかっていうのがものすごく不思議で、これはぜひちょっと、まあ、僕もこれから実行していく、一歩踏み出していく一人としてぜひちょっと聞いておきたいなと思います。
そうだよね。お医者さんになる前にその一橋大学在学中に探検部を創設っていうことで、なんでこの人は探検部を作りたかったんかなって思うよね。
本当ですね。
すごいね。でもね、で実行し続けてるって人ですよね。
そうですよね。
本当です
ね。私の人生とかなりこうかけ離れてて彼から学ぶことってあるのかしらとかちょっと思ったりするんだけれども、だからこそその部分知りたいってことですね。
そうですね、
原動力ね、ね、あのそのような思いで、あのまたね、島袋くんと同じぐらいの高校生とか中学生がいっぱい話聞きに来てくれるといいですね。
そうですね。ぜひ、まあ、大人の方もそうなんですけど、やっぱり同い年とかに来て、ぜひちょっとこの話を聞いてもらえると少しこう 今までこうクラスの中とかでしか、ね、こう社会の中では考えてなかったことがもっと広がるんじゃないかなと思うので、うんうん、ちょっとうちのクラスの人に勧めたいなみたいな思いますね。
連れてきてください。
5名ですか。
全員連れて30名。響くんの場合は30名
で難しそうですね。
いやいやでもね、あのこの放送を聞いた方、あの近くにね、大体あの、まあ、中高大学生とかかな、あの特にねこれから進路っていう、まあ、社会に出るっていうことを考えて進路を考えてる方がいましたら、ぜひね声かけていただきたいですよね、うん、はい、またあの大人も刺激を受けることってあるんじゃないかなって思います。なんか社会に出たらさ、もう完成みたいな感じってちょっとないですか、はい、大人って。
私もあの今29になっちゃったんですけど、本当に大学生時代はもう25、6になったら完全なる社会人みたいな。
そうそうそう、
全然今も失敗していますけど思ってました。あ、すごいかけ離れてます。
なんかすごくね、あの社会に出たら大人として、うん、はい、もうなんかそれでゴールっていうのかな、
思ってました、
うん、っていう感じがしてたんだけど、うん、実はそんなことなくて、うん、ずっとなんかねやらないといけないことっていうのが毎日毎日あるんだけれども、
本当に、
はい、なんかともするとね、ついついこう忘れがちなところを教えて、うんうん、いやなんか思い出させてくれるんではないだろうかという、うん、ちょっと期待をね、
はい、
社会人運年目のものだと思ってしまった。ちょっとあの、
うん、もうあの社会人の方があの実際今申し込みがとても多いんですけど、はい、あのこの時間をちょっと活用してもらって、ちょっとモヤモヤして帰ってもらえたらと、また
いいモヤモヤですね。
そう、哲学の時間という感じになるのかなってちょっと思ってますけど。
島袋くん頑張ってね。きっとあのみんなそのモヤモヤをちょっとね持って帰ってもらえるように ね、
ですね。ちょっと諸見里さんにちょっとアドバイスいただけないかな。
いや今の語り口だったら大丈夫だろうなとかって思ってるんですけれども。
頑張りますよ。
いやいや、でもね本当に何かあの学ぶことは多いのではないかなというふうに思います、はい。10月7日金曜日午後5時30分から浦添市手だこホール小ホールでグレートジャーニー人類の旅と題して、探検家医師の関野義晴さんのお話があります。どうぞ皆さん、入場無料ですから、
はい
はい。まあ、浦添市を中心にあの中高大学生もかな、
はい、
ね、キャリア教育、キャリアについていろいろ考える時間がある人は、はい、ぜひ足を運びください。お待ちしてます、はい。今日はですね、浦添市グッジョブ連携協議会事務局から金城遥さん、そして、現在グローカルリーダー育成事業に参加している高校1年生島袋響さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。